私たちは今どのような選択をすることができるのでしょうか。私たちは2011年10月23日の今日のこの収穫感謝の礼拝で、命が神から与えられているということを感謝する、そのことを大切にしようと思っています。でもそれは一体何を意味し、何を思い、どのように行動することにつながるのでしょうか。もちろんその答えは一つではないでしょう。各人各業それぞれに異なると思います。誰がどのような選択をしても、そのことをお互いに非難する必要はないと思います。ただ自分にできることを少しずつ精一杯行っていきたいなと私自身は考えています。そして311以降、いろんな人がいろんな形で自分の意思を表明し行動してきた姿を見てきましたけれども、最後にですね、今日は一人の科学者の行動をご紹介して今日のお話をまとめたい、閉じたいと思います。その方はですね、内科医のお医者さんなんですけれども、お名前を児玉達彦さんとおっしゃいます。現在東京大学先端科学技術研究センターの教授をなさっています。2011年4月より東京大学アイソトープ総合センター長を併任しています。アイソトープセンターっていうのは、放射線の防護とその除染などの責任を負っている機関ですね。児玉さんはこういうふうにおっしゃっています。今福島原発事故で大きな問題になっていることの一つは、食品などを通した内部被曝なのだ。低線量の放射性物質の場合、問題は外部被曝ではなく内部被曝だ。要するに食事とか何かで入ってくるのが問題なのだとおっしゃるわけです。ですから児玉達彦さんは311の後、毎週南相馬市に行って幼稚園や保育園など危険性の高いところから除染活動をなさっているわけです。先ほど引用した文章は内部被曝の話ではないんですね。で、児玉さんは、内部被曝の話をなさろうとしているわけです。で、そんな児玉さんがですね、7月27日に開かれた衆議院厚生労働委員会に参考人として呼ばれました。専門家の立場からこの問題についての説明が求められたわけです。で、今からですね、一緒にその時の様子を動画で見てみますけれども、実は児玉さんは初めは国会に行くかどうか、行った方がいいのか行かない方がいいのか迷ったっていうんですね。というのも7月19日に、だいたい1週間とちょっと前ですね、衆議院の事務局から電話があって、福島原発と放射能について7月27日の厚生労働委員会に参考人として出席いただけないかと依頼があった時に迷ったと正直におっしゃっています。というのも出席する場合はですね、資料を前の日である26日の正午までに送らないといけないんですけれども、そうすると考える時間はもう1週間もないんですね。で、その短い時間に国の最高機関で話をする準備ができるかどうか心配だったそうです。放射線被害とその予防について1週間でまとめて国会で話す自信はなかった。間違ったことを言ってご迷惑をかけるかもしれない。専門家としての自分の評価に傷がつくかもしれない。ためらいがあった、そう児玉さんは思ったっていうんですね。けれども最後に決断して国会へ行こうと、専門家として必要なことを話そうと決意しています。児玉さんに決断させたものは、やはり現実に苦しんでいる人がたくさんいるっていう、そういう事実でした。南相馬市では地震と津波と原発事故にあって500名以上の死者を出し、多数の行方不明者がおり、しかも原発から 20km 圏内の立ち入り禁止区域もあるんですね。で、そういう現実をが児玉さんを動かしただと思います。きっとですね、児玉さんはキリスト者ではないと思いますけれども、それでも私は、思います。それは児玉さんを動かしたのは、多くの人の命が、神から与えられた命が傷つけられている、そういう現実だったんじゃないだろうかということです。長くなりましたけれども、動画を見ようと思います。
その後東京で 0.5 マイクロシーベルトを超えるその線量が検出されます。これは一過性に下がりまして、次に3月21日に東京で雨が降り 0.2 マイクロシーベルト等の線量が降下し、これが今日に至るまで高い線量の原因になっていると思っています。それでこの時に、まあ、枝野官房長官が差し当たり健康にあまり問題はないということをおっしゃいましたが、私はその時に実際にこれは大変なことになると思いました。なぜかというと、現行の放射線の障害防止法というのは、高い線量の放射性物質が少しあるものを処理することを前提にしています。この時は総量はあまり問題ではなくて、個々の濃度が問題になります。ところが、今回の福島原発の事故というのは、100km 圏で5マイクロシーベルト、200km 圏で 0.5 マイクロシーベルト、さらにそれは超えて、足柄から静岡の手までを呼んでいることは、本日皆さん全てがご存知の通りであります。我々が放射線障害を見るときには、そこ量を見ます。それでは、東京電力と政府は、一体今回の福島原発の総量がどれくらいであるか、はっきりした報告は全くされておりません。そこで私どもはアイソトプテリナのいろいろな知識をもとに計算してみますと、まず熱量からの計算では、広島原爆の 29.6 分に相当するものが漏出しております。ウラン換算では20個分のものが漏出していると換算されます。さらに恐るべきことには、これまでの時点で原爆による放射線の残存量と、原爆から放出されたものの放射線の残存量は1年に経って原爆が10分の1になるのに対して、原爆が1000分の1程度に低下するのに対して、原爆からの放射線汚染物は10分の1程度にしかならない。つまり、今回の福島原発の問題は、チェルノブイリと同様、原爆数十個分に相当する量と、原爆汚染よりもずっと多量の残存物を放出したということが、まず考える前提になります。
以上なんですけれども、私はですね、誤解をしていただきたくないんですけれども、決して皆さんを煽りたいと思っているわけではないんですね。で、何か一つの結論を皆さんに押し付けたいとも思っているわけではないわけです。あるいは皆さんを何かのどこかの地点に誘導したいと思っているわけでもありません。ただ何度も申し上げますけれども、2011年の10月23日今日この時に収穫感謝の礼拝を守るということ、命が神から与えられたものであるということを覚えるということが本当にどういう意味なのかということを考えるときに、この原発事故をめぐる状況は無視できないんじゃないかと思っているわけです。で、本当に話を閉じたいと思いますけれども、11月5日、2週間後の土曜日の午後2時から、ここ旭川豊川教会で特別伝道集会として脱原発を考える機会を、学びの機会を、そして祈りの機会を持とうとしています。どうぞ皆さんご自分の問題として、よかったらこの問題を一緒に考えてみてはいただけないでしょうか。神様のお作りになった命を感謝するっていうことが、この状況の中で具体的に何を意味するのかということについて共に考え、共に祈りを合わせることができたらいいなと願っています。では一言お祈りしましょう。神様、どうか私たちの罪をお許しください。そのように祈りながらも、本当に心をあなたに対して開くことができない自分自身の罪深さを思います。どうかそれでもあなたの方に向かって小さな歩みを一歩でも進めることができるような、そのようなものへと作り変えてください。この祈り、主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。